かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
後半戦、また改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も結城和明さんにいろんなことを聞いていこうと思うんですけども、後半戦は、まあ、北海道の福西さんにも同じ質問をしていこうかなと思うので、例えば沖縄繁華街あると思うんですけども、呼び方だとか繁華街の呼び方があったら教えてほしいのと、まあよくあるデートプランなんてどんなものがあるのかなと聞きたいなと思いましたので聞いてみます。教えてください。
やっぱり沖縄県内全体で見ると繁華街、観光で来られる方も含めてなんですけど、やっぱり那覇市が一番栄えてるんで、まあ、夜の街っていうようなイメージでいくと、あの松山、那覇の松山っていう地域が、まあ、繁華街というかは人が集まるところかなっていうイメージになりますね。だから街に行くっていうと、まあ、那覇に行くとか、あとじゃあまあ今はねだいぶ減ったけど、まあ、飲みに行くっていう場所だと、じゃあ松山行こっかみたいな、まあ、そんな感じが、うん、あるかなと思いますね。
デートプランも教えてもらっていいですか？
デートプランっていうところはね、ここ一番苦手なところ
苦手なところ確かにこうさっきのあれですね、いろんな島があるので、まあ高校、中学生、高校生、大学生、大人、まあ、いろんな年齢層ありますけども、ゆきさんが得意な語れるのはどの世代ぐらいだったら分かりますか？デートプラン、
あの既婚者なんでデートプランっていう経験がやっぱりないんですよね、沖縄での。
なるほど。
で周りの一般的な動きを見ていると、あのどうだろうな、大きいショッピングセンターとかショッピングモールがあるんで、ああいったところに遊びに買い物に行ったりショッピングに行ったりとかっていう話はよく聞くし、あと茶谷町、沖縄県の中にある茶谷っていう地域は、割とその、なんていうんだろうな、あのアメリカ風のお店がこう集まったりとかするんで、茶谷に行くとかっていうのはよく聞いたりとか。
茶谷ですか？
うん、茶谷町。
これ、いろんな島に住んでる方いると思うんですけど、じゃあちょっと、どの島に住んでても、デートは茶谷行ってみようかになるんですか？
いや、例えばさっき言った宮古とか八重山だったら飛行機だから飛行機乗ってデートに行かないですよね。
なるほどな。
ライブとかが多いんじゃないかな。
ああ、ドライブ。
車
の所有率高いんでしたっけ？自動車の所有率。
そうですね。車社会なんで、車は皆さん持ってるから、車で移動っていうのは多いんじゃないかな。うん、
じゃあ待ち合わせじゃなくてこう迎えに行くっていう文化なんですかね、沖縄は。
そうだから待ち合わせって、例えばあのイメージでハチ公の前で待ち合わせとかあるじゃないですか。
はい、
あんなのはないかな。どこどこで待ち合わせって言った時にそういうのないんじゃないかな。
そうじゃなくてお家まで迎えに行って
行くと、
おしゃれ。
誰なのかな。
いやいや、こうエスコートして扉を開けて、助手席にはこう花束が積んであったとか、そんな感じですよね。
これはどうかわかんないけど今聞いててあの思うけど、もう若い子たち10代で車とかになる前の高校生とかって、あのバイクでよく男女2人乗りしてなんか見ますよ、よく街では。バイクに乗ってる若い子たちはすごく多い。
僕たちの世代というか、僕らは 自転車のね二ケツ、これダメなんでしょうけども、ね、自転車の荷台に彼女乗せて走ったとかってありますけど、今バイクなんですね。
沖縄はね自転車乗ると本当に少ない。なぜか沖縄少ないですね、自転車に乗ると、うん、いないとは言わないけど、もうほとんど見ないですね、自転車。
じゃあもう免許が取れる若い16でしたっけ、取れる時にはもうすぐ取っちゃってっていう感じですか。
まあ大多数、まあほとんどの人が取るっていうわけではないですけど、本当にバイクの原付の 125cc くらいのに乗ってるバイクすごく多く見ますよ。
それも何か沖縄ならではな感じがしますね。やっぱ愛媛県やっぱ自転車文化っていうか自転車が多いので、じゃあバイク持ってないとデートにも誘えない感じですね。
もしかしたら若い子たちはそういうのがあるかもしれないですね。バイク持ってるぜっていうなんかステータス感というか。
ステータス。いいですね。
あるかもしれない。
面白い。でもそういうね、街の移り変わりっていうのもやっぱり、お話聞けるのはこういう現地の人からだけなので、話はね、少しずつ脱線はしたかもしれないですけども、そういうことを聞けるっていうのはかなり有意義になりました。ありがとうございます。
あと一つ面白い都市伝説。僕もこれは聞いた話なんですけど、
はい、
さっきの沖縄県の北谷町っていうところあるんですけど、
はい、
唯一沖縄県一つ観覧車があるんですよ、この北谷町に。
観覧車、はい。
観覧車なんですけど、北谷町の観覧車にカップルで行くと別れるっていう都市伝説があるらしいです。これは僕も聞いた話。
それは本当だったのか誰かの僻みなのか分かりませんけども、
都市伝説、これも聞いた話ですよ。
面白い。なんかそういう都市伝説扱うのもいいかもしれませんね。
そうそう、何の根拠もないように、
何の根拠もなく、
そう、
実際にじゃあね、すでにこう既婚者の中で茶壇観覧車、うん、それ知ってたから乗らなかったっていう夫婦もいるかもしれませんもんね。
いるかもしれない。そう、まあ既婚者に該当するのかカップに該当するのか、ちょっとそこまでは実はしか聞かないんですけど、まあでもそういったことを耳にするっていうことは、デートで言っても観覧車にカップルは乗らないっていう、もしかしたら判断があるかもしれないですよね。
いや、あるでしょうね。ちょっと気にする年頃だったらあると思います。へえ、それはじゃあ結城さんでも知ってるってことは、じゃあほとんどの方が知ってる都市伝説じゃないですか、それ。
多分そう思います。今度沖縄の方だったら聞いてみてください。チャさんの観覧車あれ乗ったら分かりそうですか。
面白い。で、それいいな、ちょっと聞いてみますよ、ぜひとも。ありがとうございます。そうですね、じゃあ次のテーマ、ちょっと早いんですけども移っちゃいましょうか。まあ、経済人的な話をしたいなと思うので、まあ、二次会三次会が多いのかゼロ次会が多いのか、これを前、無人の話をしてもらったと思うんですけども、ごめんなさい、何でしたっけ、頼もしのこと何でしたっけ。
あ、モアイね。
モアイか、モアイの話をしてもらいましたけども、まあその飲み方の中でこう二次会三次会っていうのが当たり前なのか、それともこうゼロ次会っていうのが当たり前なのか、沖縄の方ってどんな感じですか。
まあ、やっぱりね、今の社会情勢で言うと、なかなか集まる機会とか飲み会、モアイ自体もほとんども中止になってますね。今回は中止、ずっとそれが続いているのが今現状であるんですけど、まあ、一昨年くらい考えると、もう圧倒的にというか、もうほぼ 99% 二次会、三次会ですよね。まあ、もちろん、まあ、ゼロ次会で帰られる方もいるんですけど、必ず続きがある。じゃあ次どこ行くっていうね、お会計して、じゃあ次どこ行くみたいな感じですね。
それはあれですか、もう誰が最後まで残れるかみたいな感じになっちゃうんですか。
自然な流れで行きますからね。だいたいこう、例えば7時とか8時とかから集まって、まあ以前のことを考えると、まあ11時12時くらいで一旦こう閉まるじゃないですか。でそこで帰られる方は帰るんだけど、必ず次どこ行くの始まるんで、みんなちょっとそわそわしてそわそわ、次どこ行くのみたいな。
沖縄の方ってやっぱお酒強いそうなイメージですけど、やっぱこう潰れるような人っていうのは少ないですか。
いや、これね、僕もずっといろんな県外の方から言われて、沖縄の方、酒強いですよねっていうふうに言うんですけど、僕はあまりその沖縄で、沖縄の方と交流してて、現状が、そんなに沖縄の人だからお酒が強いっていう感覚はないんですよ。ただ、お酒を飲む機会は多いです。で、お酒を飲む時間も長い。っていうのは感覚として、もちろんあのお酒苦手な方とか飲めない方も多いですし、であと皆さん誤解してるのは、あの僕らやっぱりほとんどあのみんな集まると、まあ、ビールも飲むんです。青森やっぱり今飲むんですけど、青森を僕らストレートで飲んでるっていうようなイメージがあるらしいんですけど、青森ちゃんと水割りで氷入れて飲んでますからね、私たち。
もう現役じゃないんですね。もう
なんか多分イメージで皆さん現役をガバガバ飲んでるイメージで、あ、お酒強いと思ってるかもしれないけど、ちゃんと僕らあの氷と水をちゃんと頼んで、ちゃんとそれを丁寧に割って飲んでますんで、あストレート、まあもちろんロックで飲まれる方もいらっしゃいますけど、あ
少しずつこう可愛くして飲まれてるわけですね。
そうです、ちゃんとちゃんとおしゃれにちゃんとおしゃれに。
じゃあ本当2次会3次、何時ぐらいまで開いてるお店がこう、まあ、ちょっとまあ2年前ぐらいになると思いますけども、大体何時ぐらいまで開いてるんですか、お店は。
大体まあいろんな店ありますけど、ね、居酒屋はやっぱりその12時とか1時とかで終わるところが多かったりとかするんですけど、その後2次会3次会で、流れるような、お店とかだとバーとかも含めて、2時とか3時とかは当たり前にやってますよね。うん、で遅いところはお客さんがいるまで開けてますよなんていうところも、もうずっと朝まで開いてますから。
家飲み文化っていうのは多かったんですか。
家飲み文化は僕が知ってる中ではほとんどなかったですよね。家にああの集まって飲むっていう文化、
そうです、ホームパーティーというか、じゃあ今日、まあ、お店で飲むんじゃなくて、まあ、誰々さんのお家でやろうか飲もうかみたいな、そういう文化っていうのはないんですか。
ほぼほぼなかったですよ、この以前は。今はね、僕だから家で集まってっていうこともあったんですけど、以前はその家で集まってっていうのはほとんどないですよね。
じゃあ本当ガラガラガラっとこう変わりましたね、そうなると。
やっぱりそれはまあどこの地域も一緒かなと思いますけど、沖縄においてもまあ他県と一緒に変わってきてると思います。
まあ、お酒の話でよく多分話題に出るのがオリオンビールだとか、まあ、今ちょっと会社変わっちゃったと思うんですけども、やっぱこうよく飲まれてますか。
はい、オリオンビール、ただね、好き嫌いというか、皆さん好みがあるみたいですからね。あの居酒屋なんか行くと、オリオンビール以外のものもあったりとかするから、みんな好みで飲んでるように見受けられますけどね。ただ僕なんかはそんなにお酒得意な方ではないんですけど、あのオリオンビールさんからもちょっとお仕事いただいたりとかしてるんで、僕は個人的にビールを飲むときはオリオンビール飲
む。なるほど。大人の事情が挟まるとやっぱりね、人間変わりますから、オリオンビール応援しましょう。
乾杯オリオンビールに僕は。
応援しましょう。オリオンビール応援しましょう。
あと嬉しいことに、やっぱりあの観光で来れる方、オリオンビールやっぱり飲んでくれる方多いんで、嬉しいですよね。地元のなんかビール飲んでくれてるな。
いや絶対そうですよね。いや本当こうお酒強そうなイメージだったので、うん、であとねやっぱ泡盛っていうのは残ってるわけじゃないですか、こう昔から、ね、なのでこうそういう舌になってるのかなと思って、うん、沖縄の方はオリオンビールを飲むのが多いのかなと思ってましたけども、それに関してはじゃあ多少舌の変化も起こっているってことですね。
そう思いますよ、うん、みんながみんなオリオン地元の方飲むっていう場所もないですからね。あとやっぱりみんな一緒だと思うんですけど、ハイボール飲まれる方も増えましたよね、最初に、うん、みんな、なんか前の飲み会なんか参加して、最初ビールで2、3杯乾杯して、青森っていうような流れだったんですけど、今でも確かね、ハイボール飲まれる方も多いんで、ハイボールとか、あとレモンサワーなんかもね、今すごく流通してきてるから、そういった飲まれる方もすごく増えてきてますね。
青森の炭酸割りには切り替わらなかったんですか、そこは。
飲まれる方もいるけど、うん、ハイボールですね。
あなるほど、ウイスキーの方なんですね、うん、いやしっかりねオリオンビールも応援していきましょう。
オリオンビールをね応援して
ます。はい、ありがとうございます。ちょっとまあ社会人テーマということで、まあ、実はこう先月世界遺産登録もあったと思うんです、うん、そのあたりについてもちょっとゆきさんの意見いただこうかなと思います。
そうですね、あの世界遺産も本当新聞一面出て、あの世界遺産で、沖縄県の本島の北部かな、北部のところと、あとは西表島の方かな、とかが世界遺産だったということで、まあ、あのやっぱり自然環境を守るっていうのはいいなというふうに思いますし、あとヤンバルクイナか、ヤンバルクイナとか西表山猫とか、そういった、ね、あの生息地でもあるんで、すごく僕としても、うん、世界遺産になるのはすごくいいなというふうに思ってます。
僕はやっぱり、まあ、長い時間をかけて、なんでしょう、誘致じゃないですけど、こうそういう活動をして世界遺産にしましょうっていう動きが前々からあったのか、結構本土の人たちは知らないうちにパッと出たニュースだったのかって、 どういう感覚ですか？
あ、そう、僕はどちらかというとちょっとリサーチ不足だったのかもしれないですけど、あのパッと、あ、そうだったんだっていう感覚が先に出ましたね。
ゆうきさんで育ったらもしかしたらほとんどの方もそうかもしれませんね。
かもしれないですね。これ、お母さん、画面の共有ってさ、できますよ、僕の方で。
画面の共有の許可をじゃあ、どうでしょうか。
あ、いけた、いけた。ちょうどね、あの、昨日の新聞の沖縄の琉球新報の一面では、こんな感じです。はい、沖縄奄美世界遺産っていうね、タイトルで、これ一面、ユネスコ登録決定。
卓球よりバサってますね。
そうそうそう、卓球よりデカデカと出てるでしょ。まあこれね、あの聞いてる方にはちょっと画面見えないかな。
これはちょっと引っ張ってきます、どこからか。
こんな感じの。
へえ。でもちゃんとこう記事にできてるってことは、まあ、ちゃんとね、いろいろな動きがあったんでしょうね。
そうだと思いますよ、うん。でもやっぱり嬉しいことですよね、こういうふうになるって。
うん、
ただ面白いのが、まあこれ面白いって言っちゃいけないんですけど、これってとってもいいことで、やっぱりね、あの世界遺産として残してこう自然をっていうところはあるんですけど、やはり沖縄ならではで、これにね、やっぱ続くものがあって、これ一面なんですね、今お伺
いし
まあタイトル、沖縄奄美世界遺産にユネスコ登録決定、ドーンとね、固有種につく多様性を強化してくれましたっていう、すごい。でもこれをね、めくっていくと、3枚目になるとこういう感じになるんですよ。環境保全、課題防空、ヤンバル、残る基地被害、IQ、米軍機事故っていうことで、やっぱりこういうふうにつなげていくっていうのは、まあ、独特の沖縄の報道の仕方なのかなっていうところは、僕は個人的にちょっと思ったりとかね。
あと、琉球新報、文字多いですね。
あ、そうですか。
はい、愛媛新聞、もう少しフォートが本当に大きいと思います。
それを感じないですね、これしか読んでないから。
なるほど、文字たくさんあるなってイメージして今。
なるほど、そういう風に見られるんだ。それ逆に僕も感じなかった、文字ばっかり。
あ、じゃあそのまあ一面ではそう見せておいて、まあ、めくればめくるほど、まあ、いろんなこう意見があるよっていうことでしょうね。
そうそういうことです、いろんな意見があるっていうことです。
2、3日経ってどうですか、そういう、追いかけてる記事ってのはあったんでしょうか、このユネスコ登録世界遺産。
いや、この日だけですね。
お
ー。
うん。
この日だけです
よ。なるほどな。いや、ちゃんと新聞読んでるんですね。さすがですね。
そんなことはないと思います。さすがってことはないと思います。
先ほどのこう写真にこう一面に載っているような場所っていうのは、こう皆さんやっぱり一度は行ったことはあるようなところなんですか？
どうでしょうね。みんながみんなであるのかわかんないけど、僕の場合は結構お客さん来ていただくことが多いんで、本島内離島も含めて案内で結構あちこち行くことが多いんで、私もある程度あれこれ行ってはいますけどね。
まあ、世界遺産に登録されてだからやっぱりこう環境保全の面で、ね、人間を入れないだとか、まあ、こう他の、まあ、西表山猫だとかだったらこう他の猫とこう交配させないようにしたりとかする動きがあると思うんですけども、こう入りづらくなったりももちろんするんですよね、これは。おそらく
環境保全の観点からいくと、やっぱりそういうところ出てくるんで、規制を図ってくるんじゃないかなと思いますけどね。うん、
いや、出ましたね、徳之島。徳田さん、徳田さんですね、徳之島。徳田百貨店。
徳田さん聞いてるかな、徳田さんのところもね。
いやー、
登録されましたね。
そうですよね。まあ、本当、でも徳之島なんて言ったら、結構、ね、この大きさというか、こう島の大きさもね、こう写真で見るとあれですけど、5キロに対してこれですから、本当にこうみんな知り合いみたいな、そんな距離感の島なんでしょうね。
うん、なんかすごいコンパクトな島で、っていうイメージになりますよね、徳之島。
で、あ、これが色が変わったところが、推薦をされたところなんですね、自然遺産の。
そうですね、色が変わったところは、世界自然遺産。
どんどんこう水流のところというか、ロフキー、まあ、山の山になるのかなが多いですね。
そうですね、そんな感じですね。やっぱり自然の残ってる山の方になる。
お知り合いでこういう環境活動家だとかって多いですか？
あまりにあまりいないかな、環境活動家。どちらかというと、まあ、自然の中でもサンゴの方の養殖をされてる方だったりとか、海の方の保全してる知り合いはいたりとかしますけどね。うん、
まあ、これ登録することによって、またこう基地問題だとか、よく言われてた米兵問題、海軍じゃなくこう米兵問題であったり、また他県の方も増えてくるかもしれませんね、これ。
そうですよね、多分これあの目的で来られる方も増えてくると思うんで、とてもいい傾向にあるところと、またね、それがゆえに守らなきゃいけないっていうところも増えてくると思うんで、2つあるのかな、視点があるのかなと思いますけどね。
こうよく見たところで、こう東京の小笠原諸島なんかもこう世界遺産に登録されてるからこそ、こうそういうツアーというか、まあ、その在来種というか、そこでしか生息してないこととの固有種を巡るようなツアーとかがあったりすると思うんですが、ここでもレジャーっていうのはもともとあったんですか？
そうですね、こっちで言ったら、まあ、あの西表島なんていうのは観光で来られる方すごく多かったし、多いですし、西表島はあの水牛でね、島の中のこう水牛を引っ張って、観光する場所でもあるし、うん、
まあ、ここで水牛で、
うん、水牛で引っ張って馬車というかね、その牛車というのかな、に人を乗せて観光で乗っていただいて、水牛でこう島を回るという。
これまた本当悪い大人はビッグビジネスチャンスやと捉えて、いろんなことも仕掛けるんでしょうね。
ああ、それはあるかもしれないですね。やっぱりね、この辺りやっぱり人にこう注目していただいて、人がね、こう、そこに来ている、来るっていう流れで出てくると、うん。
各島にも、やっぱりもともと建設会社とかって多いんですか？それともこう本土から行くんですか？こういうところの工事って。
これはね、離島はね、離島によりますよ。ある程度人口が多い、その、宮古島とか八重山とか、まあ、石垣島とかは、やっぱりある程度その地元企業っていうのがありますが、もっとこう人口が小さくなってくると、なかなか需要なくなるから、うちなんかも離島工事で離島に行くことありますもん。どうかあるか、離島の、うん、離島入ってこるとかするんで、島によって変わってきますね、状況は。
やっぱあるんですね。まあ、もしかしたらこと、整備と、整備の面で言うと、もしかしたらこう雇用の受け口にもなるかもしれませんもんね、こう整備しなきゃいけないねって話になると。
うん、そうですね、そういったものもどんどん増えてくると思うんで、うん、いいこともやっぱりあると思いますけど、いいことも多いんじゃないかなと思いますけどね、こういうところで。
うん、本当いろんな考え方がありますからね、このユネスコに関しても、世界遺産に関しても。いや、率直な意見が聞けてよかったです。ありがとうございます。これ話はまたガラッと変わるんですけども、まあもう少しお話し続けてもらえたらなと思うんですが、どうですか、こう、最近気になる20代とか、10代、20代って気になる人とかっていますか、沖縄の中で。
沖縄の中で若くて気になる方ですか？
そう、例えばこう、まあ、今、五輪が今、テレビではやってるじゃないですか。で、まあ、13歳の最年少のスケートボードの女の子方とかって、 ね、金メダル取ったりもしたので、こう各地にそういう10代20代でこう面白いことというか、まあ、環境活動家じゃないですけども、グレタさんじゃないですけども、そういう活動をしたりだとか、その実は基地問題で先頭立ってやってたりだとか、そうじゃなくてこう、在沖米軍側の意見をすごく主張してくるような、こう10代20代っていう方はいるのかなと思って聞きたいんですけども、
うん、そうですね、若い方でそこまでまあなんか目立ってっていう感じで感覚としては割れないんですけどね。先ほどのちょっとこれの前の前回の収録の中でもあった、その那覇のちょっと市議会議員選挙っていうのがね、あの7月に終わったんですけど、終了したんですけど、その時もあの20代が3名当選したということで、ここも数字としては、まあ、算定数字が多いのか少ないかっていうとどうなのかわからないけど、前回に比べて増えて20代が3名だったっていうのは、その若い人の中でも政治に対する意識がすごく高まってるっていうことが数として見えるのかなと思いますけども、うん、
いや20代3名ってすごいと思いますよ。かなり価値があると思います。
そうですよね、多いですよね、
うん、しかも価値高いと思います。やっぱりこう若い方が政治家でいるっていうのは、まあ、そのどっちも取れますかね。4年間が本当にそのウォッチ今見とかなきゃいけない時期でしょうね、本当にこれが、
うん、そうです。
なるほどな、ごめんなさいね、最後真面目な話しちゃって。
いいよ。
いや、ありがとうございます。では、ね、そろそろお時間になりましたので、
はい、
いろいろと今回も北海道との同じ質問から経済人らしい話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
また来月もいろんなこと聞きたいので、これいつも教えてください。
はい、今ちょっと耳を何本にして情報収集して
久しぶりに聞きましたね、ヨダンボリ
ー。古いかな。
いや、大丈夫です。ありがとうございます。はい、沖縄のことを教えていただいたのは、結城和明さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。